今日恵みをいただく御言葉はエレミア書の47章です。エレミア書の47章、はじめに一節を宣言します。パロがまだガザを撃たないうちに、ペリシテ人について預言者エレミアにあった主の言葉。アーメン。では一言お祈りいたします。我らの愛する主イエス様、あなたにつながった私たちはなんと幸いなことでしょうか。主よ、本当に世の中においていろいろな不穏の動きがある中において、私たち主のためにはあなたの手で守られ、あなたの巣穴で囲われて、あなたの御手の内に歩めるこの幸いを感謝します。今日も我を主よ、このエレミア書から私たちを導いてくださるように、どうか今私たちがなすべきこと、なしてはならないこと、そしてこの道に歩みなさいと言われるその主の導き、それに豊かに預かることができますように、まず取り次ぐしもべの唇を清め、また預かる一人一人の耳を清めてください。これからの一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。エレミア書の方はもうすでに預言者エレミア自身の、そのイスラエルに対する主の言葉は、もうすでに44章で終わって、で45章以降はもう、言ってみれば映画で言うところのエンドロール、エンディングの場面にありあたりで、46章以降はですね、諸国の民、諸国の国に対する、エレミアからの、主の予言です。時系列的には、このバビロン捕囚で、エルサレムが破壊されるよりも、前の、時系列的にはその前の、話になりますけれども、しかしその前の段階からまだ、バビロンが台頭する前、バビロンがこのエルサレムを徹底破壊する、その前からもうすでに、エレミアを通して、諸国の国に対しては災いが予言されております。で前回は46章でエジプトに対する、災いの予言でしたけれども、今日の47章はペリシテ人に対する、この災いの予言です。ペリシテ、それまでの、この旧約聖書の方を見ると何度も何度もペリシテ、悪役として登場しますね。古くはアブラハムの時代から、このペリシテ人現れて、それからダビデの時代、もうペリシテ人と引きなしに、サウルも、戦っており、またダビデも戦っておりました。何度も何度も、歴史の中において、このイスラエルを苦しめてきたこのペリシテに対しての、いよいよペリシテが災いによって滅ぼされることの予言、それがこのエレミア書の47章においてなされております。でこの予言がなされたのはパロがまだガザを撃たないうちにと、一節にあります。一体これ、いつぐらいのことなのか、大体ですね BC609 年から601年の間、と思われます。609年だとするならば、パロネコが、エジプトの、ファラオネコ、ヨシア王を殺したパロネコ、それによるメギドの、戦い、その時に、このパロがガザを、撃ったのではないか、あるいは、BC601 年において、パロネコが、ネブカデネザル王と戦う、その場面なのか、あるいは、BC604 年から、605年の間のことではないか、いずれにしても大体そのぐらいですね。 BC609 年から601年の、間、そのぐらいの時に、エレミアに与えられた、この予言の言葉、これからペリシテは撃たれるぞということですね。二節の方を見ますと、主はこう仰せられる。見よ、北から水が昇ってきて溢れる流れとなり、地とそれに満ちるもの、町とその住民とに溢れかかる。 人々は泣き叫び、地の住民は皆脇にわめく。アーメン。これ北から水が昇ってきて、大水が北から押し寄せるぞというその予言ですね。ですから北といえばエジプトではないんですね。エジプトは南ですね。このペリシテの地から見れば、ですから北からということは、この北から覆いかぶせられる水、それはバビロンですね。一説のところではね、ファロが、というふうにありますので、なんかエジプトがなんかするのかなって、思いきや、でも一説よく見ますと、ファロがまだガザを撃たないうちにということですね。ですから一説は時代的な、ね、背景を表している。そしてこのペリシテを滅ぼす盾主役はバビロですね。北からの、ね、大きな水って、それが、溢れる流れとなって、このペリシテを飲み込んでいく。前回のエジプトと一緒ですね。結局バビロンなんです、ね、バビロンが、この世界中のあらゆる、ね、国々、特にイスラエルを、ね、苦しめた国々、この、ね、エレミア書の46章から、ね、51章まで、いくつかの、ね、国々が出てきます。いずれもこのイスラエルに対して敵対した国々ですね。そして最後にはバビロンも、ね、この主の御手に下って、ね、滅ぼされるんですけども、これらの、ね、主の民を苦しめた国々、ね、言ってみれば、ね、この聖書歴史で見れば脇役たち、まあ、悪役の脇役たち、ね、主人公を苦しめる悪い脇役たちが、ね、次々と主人公を苦しめはするんですけど、しかし結局主人公は生き残って、でそれで悪役一時期とても栄えます。とてもなんか勢いが良かったり、とてもかっこよく見えたり、ね、悪役で、しかし結局のところ、ね、その映画監督の思惑通り主人公が最後まで生き残って、ね、もうどんなに華々しかった悪役でも、ね、結局のところは、ね、滅ぼされる。それが、ね、まあ、映画における、まあ、大体の筋書きですね。映画 見慣れしてる人は大体わかるんですね。その裏にある監督の意図、あ、大体、この、主人公今こんなに危険だけど絶対なんか生き残る、あの役あんなになんか、かっこよくて華々しいけど、そんなにかっこよくて華々しいからには壮絶な最後を迎えるんだって、なんとなくわかるんですね。映画を見てると、皆さんも聖書を読んでるとだんだんわかるようになってきます。今この状況、悪がどんなに、ね、華々しく盛んにあったとしても、しかし、ね、主の民が必ず生き残って、主に聞き従って信頼するものが、ね、この聖書の中でも、何パターンも何パターンも、ね、生き残って栄えておりますね。主の民が。それと同じで、現代日本を生きている皆さんも同じです。結局主の民が、ね、生き残り、ね、主の民に悪どい手を加える者たち、それらがどんなに悪どくて華々しくても、結局は、ね、主の御手に下されるんですね。ペリシテは、ね、本当に、もう創世記の時から、ね、出てきて、また、四死期においても、ね、かなりイスラエルを悩ませました、ね、サムソンの時、ね、サムソンの時も、ね、ペリシテが、イスラエルを悩ませましたね。そして、ね、サウル王の時代、ダビデの時代、ね、その時も結局、ね、ペリシテがもうひきりなしに、ダビデや、ね、またサルたちに攻撃を仕掛け、ね、悩ませました、ね、その後の、ね、列王記の時代、歴代史の時代においてももう何度も、ね、このイスラエルを悩ませた、ね、そういう悪役ですけども、ね、ついにこのペリシテに対して宣告が下される、ね、北から水が昇ってきて溢れる流れとなる、ね、要するにバビロンによって滅ぼされる。そしてそのバビロンが、ね、北からの大水がやってきたならば、町とその住民に溢れかかり、人々は泣き叫び、地の住民は皆泣きわめく。3節では、荒馬のひずめの音、戦車の響き、車輪の騒音のため、父たちは気力を失って子らを顧みない。もう父が子供を顧みている余裕すらないほどの、ね、激しい、その戦いが起こされて、激しい、ね、その攻め立てられによって、もう父たちは子供を、ね、顧みることすら忘れて、ね、しまう。で4節、 すべてのペリシ人を破滅させる日が来たからだ。その日にはツロとシドンを、生き残って助ける者も皆立ち滅ぼされる。主がカフトルの島に残っているペリシ人も破滅させるからだ。そのツロとシドン、彼らは、まあ、連合軍として、ね、当時、このペリシテと、ね、ツロとシドンと、そしてエジプト、ね、そしてさらにそこにイスラエルが加わって、彼らが連合を組んでバビロンに対抗するんですけども、結局バビロンの一人勝ちなんですね。バビロンに対して主が主権と力を与えたからです。このツロとシドンも、その生き残って助ける者もみんな立ち滅ぼされる。これ実際そのエレミアが予言した通り成就しました。それから主がカフトルの島に残っているペリシ人も破滅させる。このカフトル、これイコールクレテ島のことです。地中海の、ね、あのクレテ島、カフトルの島で、まあアモス書とかですね、聖書のいろんな箇所を見ますと、このペリシ人はこのカフトルの島から地中海を渡ってきて、船で渡ってきて、そして、ね、このパレスチナの、ね、沿岸地方に住んで、でそれで、ね、彼ら、ね、ペリシテ人、海の民というふうにも、ね、呼ばれてるんですね。ですから海沿いの町に住み、そして海の神、ね、ダゴンを拝むんですね。ダゴン、下半身が魚ですね、上半身が人間、ダゴンは海にまつわる、ね、神です。ペリシテ人は、ね、この海、ね、海を渡ってきて、そしてこの沿岸地方に住んで、でそれで、ね、まあ、パレスチナ地方に住み着いた。まあ、大体、まあ、紀元前の12世紀から11世紀頃に、この島から出て海を渡ってこのパレスチナ沿岸に着いた。まあ、考古学的には、まあ、そういうふうに立証されてるんですけれども、でも、ね、このペリシテ人たちが来た元の品カフトルの島に残っているペリシテ人も主が破滅させるって言います。で、5節、ガザは頭を剃られ、アシュケロンは滅び失せた。アナク人の残りの者よ、いつまであなたは身を傷つけるのか。もうガザ、アシュケロン、これらは、このペリシテの、ね、五大都市のうちの、ね、都市の一つ一つですね。ガザ、ガザはちなみに今、ね、ガザ地区、ね、その首都として、ね、イスラエルの、ね、町ですね。この当時ペリシテが住んでいたその都市であるガザ、そこはもう頭が丸刈りに、ね、刺されて恥ずかしめられる。アシュケロンも滅び失せる。アナク人、ダビデが戦った相手ゴリアテは巨人でしたね。アナク人の生き残りです。そのような、ね、その残りの者たち、ね、あなた方はいつまで身を傷つけるのか。なんか悲しいことが起きた時とか、あるいはもうこの願いだけは絶対叶えてという時に、ね、この異教の神々を拝む者たちは身を傷つけるんですね。エリアと戦った、ね、バール、アシェラの預言者たち、ね、自分の体、刀で身をつけて踊り狂いましたね。主をどうぞ、ね、神をどうぞこの、ね、焚き木に火をつけてくださいって、ね、もう刀で身を傷つけて踊り狂った、ね。まあ、そんな感じで、ね、アナク人の者たちをいつまで身を傷つけているのか。偶像の神々に拝んでも、ね、無駄なんです。ましてや主の民を、ね、苦しめた、ね、者たち、その者たちが、ね、この主の言葉を聞いても悔い改めないで、あくまで偶像を崇拝し、あくまで主の民を、ね、軽んじ傷つけ続けているならば、やがて主の審判が来るんです。その主の審判の日、いかに自分の体を傷つけて、ね、偶像のために拝み倒しても、ね、それは結局無駄なことになってしまうんです。で、6節、7節、ね、ああ主の剣よ、いつまでお前は休まないのか。鞘に収まり静かに休め。どうしてお前は休めよう。主が剣に命じられたのだ。アシュケロンとその海岸、そこに剣を向けられたのだ。アメン。主の剣というふうに表現されています。バビロンがエジプトを、またこのペリシテを、そしてこの次の48章ではモアブを さらにその次、ね、49章はアモン人って、このように、ね、このイスラエルのために敵対してきた主の、ね、民の敵として来た者たちは、まあ、次々とこの、ね、バビロンという主の剣、ね、ですからバビロンは主の剣なんです、ね、ああ主の剣よ、いつまでお前は休まないのか、鞘に収まり静かに休め、ね、そういうふうに言っても、しかしナーセスや、どうしてお前は休めよう、主が剣に命じられたのだって、ね、そうです、バビロンという主の剣、彼が高ぶって、彼が、ね、盛んになって栄えて、ね、お金持ちになって、そして、ね、いろんな国を苦しめるのは、これは主が命じられたからなんですね。ね、それで、ね、アシュケロンとその海岸、そこに剣を向けられたのだって、結局、ね、主の剣、それが、至る所に、ね、このエジプトにも、また、ペリシテにも、ね、モアブやアモンに対しても、ね、それぞれの国々に主の剣が向けられて、主の審判が、ね、行われるんです。バビロンという国を通して。神様はですね、この歴史の中において、本当に多くの国々、帝国と呼ばれる国々を、ね、主の剣として用いました。ね、例えばアッシリア、ね、アッシリアは、イザヤ書によりますと、主の無知、主の杖として、このイスラエルを懲らしめる、ね、無知、杖として、表現されております。バビロンも、ね、主の剣として、まずこのイスラエルを、ね、懲らしめて、また、そしてついでにイスラエルを苦しめた諸々の国々をも、ね、それらを打ち砕くために用いられ、ね、このバビロンは主の剣として用いられました。じゃあ今はどうなのか、ね、今はイスラエル、相変わらずずっと生き残ってますね。主の剣、それによってバビロンによって懲らしめを受けた結果、イスラエルは、ね、テフィリンを開発しました、ね、エズラの時代にテフィリンを、ね、開発して、そしてもう本当に子供に徹底して教育をする、ね、子供に信仰を受け継ぐということ、これがもう本当に何よりも大事だということを、もう徹底して、ね、コリゴリコリて、ね、でそれでバビロン捕囚の時代、その後にこのテフィリン、ね、子供を御言葉教育を、ね、徹底して教えるようになって、そうして、ね、あのバビロン捕囚以降、ね、およそ2500年ぐらいの歴史の中において、イスラエルもう全世界にちりちりバラバラにされたにもかかわらず、ずっと、ね、このイスラエル民族は存続し、ね、イスラエル、ね、国土は失いました、土地は失ったんですけど、しかし行く先々で、ね、彼らがヨーロッパのあちこち、ね、渡り歩いたとしても、ね、この御言葉だけは、そしてヘブライ語によるこのモーセ五章および、ね、歴史書、詩編、ね、もろもろ、これらはしっかりと、ね、子供たちに一字一句間違わずに受け継いで、ね、きました、ね、このトーラー、ね、それ、文字を間違えると、ね、普通の文字だったら、ね、そこのところ削って、ね、それで書き直すんですけど、しかしことに主ジェホバ、この、ね、ユテヘバブヘ、これは、ね、間違えてはならないです。もし、ま、それを間違えてしまったら、ね、そのトーラー、せっかく書いてきたものが、ね、もう全部パンになってしまって、それを葬るんですね。一字一句、一点一画も、ね、損なわず、間違えずに、それをずっと、ね、受け継いで来た。だからイスラエル民族は、ね、ここまで、ね、生き延びて、しかも、ね、裏で世界を支え、裏で世界を、ね、牛耳っておりますね、イスラエル民族。それは神の言葉を本当に大切にしてきたから、ね、なんですね。まあ、ただしイスラエル民族は同時に受難が多い民族です。なぜならイエス・キリストを迫害し、ね、そして、ね、イエス・キリストを十字架につけ、ね、そして、ね、確かに彼ら御言葉を守り行うことによる祝福、ね、この世の祝福は享受してるんですけど、しかし残念ながらイエス・キリストを信じておりませんから、ね、決定的なこの救い、これを持っておりません。だからイスラエル民族、時に、ね、本当に大迫害にあったりして、ね、あのヒトラーによって迫害されたり、ね、近年も本当に、ね、イスラムの、ね、周辺諸国から、ね、いろんな攻撃を受けたりしております。このイスラエル民族、今に至るまで生き残っております。しかしこのペリシテ人、今やもう、ね、あの現存していない人たちですね。またバビロンも、ね、そうです。 エジプトは、ね、かろうじて、ね、生き残ってはいるんですけども、しかしエジプト今パッとしないですね、冴えないです。結局この、ね、主の民に対して敵対するものはみんなそのようになっていきます。神様は結局ですね、このイスラエルという神の民を整えるためにこの世界歴史を、ね、起こし、ね、時にはエジプトを超大国にし、時にはアッシリアを超大国にし、時にはバビロンを超大国にして、ね、この歴史運営をしてきました。みんなこの神のため、イスラエルのためなんです、ね、最初の、ね、エジプト、ヨセフが、ね、栄えさせましたね。神の民であるヨセフを、ね、このエジプトに送り、そしてエジプトの中において総理大臣させ、でそしてエジプトに、ね、穀物がある、あの飢饉の大患難の、ね、7年の間、ね、その間、穀物がエジプトにあって、またみんな、ね、ヨセフのおかげであり、ヨセフがそうしたのは、主がそういうふうにしなさいと言ってくださったから、だからエジプトは栄えました。なんでエジプトが栄えたか。これは、ね、神の民を生き残らさせるためです。神の民をエジプトで、ね、国家に育て上げるためですね。ヨセフの時代はまだイスラエル12部族の族長、まだたった70名しかおりませんでした。イスラエル民族は70人しかいなかったのが、エジプトの中で産んで増えて、もう男子だけの60万の国家に成長しましたね。エジプトを栄えさせたのは神の民を産んで増えて、あのゴシェンの地において増やすためでした。で、それで、その次の、ね、エジプトの次の大国になったのがアッシリアでしたね。なんでアッシリアが台頭したか、ね、先ほど言いました、この神の民を懲らしめる無知杖として、ね、用いるためですね。歴史から見れば、ね、当時の主人公はアッシリアだって言うんですけども、しかし結局裏の主人公は神の民なんです、イスラエルです。その次にバビロンが起こりました、ね、バビロン、この時、ね、エジプトを懲らしめ、またアッシリアを滅ぼし、そして、ね、ついでにこのペリシテ人も、ね、破滅させることに用いました。本当にペリシテ人ついでになんですね、弱小国家です。このバビロンによって、ね、主の剣として、ね、この神の民を懲らしめたということで、このペリシテを、ね、主が懲らしめられます、ね、けれどもこのバビロン、ね、この当時はいかに主の剣として用いられ栄えていようとも、結局は、ね、主によって、ね、このイスラエルを動かすために、ね、一時代、ね、一世風靡したに過ぎません、ね、この一時代に、ね、バビロンが栄えたんですけど、しかし結局、ね、その次の時代に、ね、メド・ペルシアが起こって、このバビロン、ね、結局、ね、バビロン、あの初代王のネブカデネザル王の時代は、ね、主を恐れを敬う、ね、ものとして、このバビロンが統治した全世界にダニエルという主の器を通して、ね、この主の栄光を表しましたけれども、しかしその、ね、あのそのこのベルシャツァル、ね、彼の時代になると、この主の器、神殿のこの聖なる器たちを汚れたことに用いようとしたから、ね、あの主の指が現れて、ね、メネメネテケルバルシン、ね、文字が現れて、その夜、ね、バビロンが滅亡しました、ね、このメドペルシャが攻め込んできたことによって、ね、でそれで時代がメドペルシャなんですけど、しかしその時代でもダニエルがずっと活躍してるんですね。ダニエルが、ね、裏でその時代を、ね、糸を引いて、そのね、ペルシアの、クロス王時代になるまでダニエルは、ね、ずっと栄えました。この、クロス王の時代においても、ね、あのエステルという女性を通してこの全世界、ね、主の民を守り、主の民を栄えさせるために、用いられましたね。その次の時代、ね、ギリシア帝国の時代、ね、それもまたダニエルの予言通りに、ね、ある一人の男、ね、アレクサンドロス大王が起きて、ね、もう東は、ね、インドの方まで、ね、西はもうエジプトも、ね、征服して、ね、もう一大帝国をわずかな期間築き上げたんですけど、しかし、ね、アレクサンドロス大王、ね、30いくつで早死にしてしまうんですね。でそれで、まあ、結果4つの国に分裂する、全部このダニエル書に書いてある筋書き通りなんですけども、 このことを、ね、アレクサンドロス大王がしたことによって、ね、あのヘレニズム文化が、ね、その地中海地方、ね、もう東から西までギリシア語が世界統一語になったんです。これは、ね、その後パウロが全世界に福音伝道する下地が整えられたんです。このことによって結局裏で歴史を、ね、動かしているのは神様ですって。この、ヘレニズム文化が、ね、まあ、地中海沿岸地方、ね、ヨーロッパ、ね、アジア、ね、広まったんですけども、そのおかげで、ね、福音が、ね、その近辺の言葉が統一されて、で聖書が、ね、手紙として書かれて、ね、ギリシャ語としてまたはアラム語として書かれて世界中に、ね、まあ、当時の世界中に広まることに大いに役に立ちます。その後のローマ帝国の時代にイエス・キリストという、ね、神の器、ね、一大神の器が現れて、そして、ね、十字架復活、ね、昇天を通して、でそれで、ね、こうして全世界に、ね、福音が伝えられていくんです、ね、ローマ帝国の、ね、時代においても神様が、ね、裏で手を引いて、ね、ローマ帝国の、ね、ある時期、ね、ネロという皇帝が、ね、クリスチャンを迫害して教会に散々痛めつけたんですけど、しかし実はそのおかげで教会がですね、全世界に散らばっていくことに手助けになったんですね。皇帝ネロの迫害、それは全世界に、ね、福音を受けた、ね、人々が散っていって、そして行った先々で福音を伝えて、結局ローマ帝国、ね、その11代後でしたか、ね、コンスタンティン大帝、ね、コンスタンティンによってローマ帝国国教がキリスト教になって、ね、こうして全世界、ね、キリスト教が本当に超有名、超盛んになっていた。結局裏で歴史を動かしておられるのは主です、ね、そして神の民を実は中心にして世界が回ってるんです。エジプト裏で糸を引いたのはヨセフでした、ね、また、ね、アシリアを裏で糸を引いたのはヒゼキヤ王とイザヤでした、ね、また、ね、バビロンを裏で手を引いたのはダニエル、ね、メドペルシアを裏で引いたのも、ね、ダニエルと、それから、ね、エステル、またエズラもそうですね。エズラも、ね、この、ペルシアの 王は一目を置いておりました。それから、ね、ギリシアも、ね、このダニエルの予言した通りの筋書きで、ね、聖騎士が行われ、ローマ帝国の裏においてはイエス・キリストが現れて、ね、このローマ帝国、ね、皇帝アウグストの、直令の年にイエス・キリストがお生まれになり、アウグストが、ね、直令を出したおかげでイエス・キリストの父母となる、ね、マリア・ヨセフがベツレフの町に行って、そして予言通りのことが起きました、ね、予言者ミカの言う通りに、このユダの町、ダビデの町ベツレヘムにおいて救い主がお生まれになる、ね、生まれたんです、ね、結局裏で神様が手を、ね、歴史の紐を、ね、取って手を引いているんです。この、ね、エレミア書において、ね、今日の箇所はペリシテに対する、ね、予言でした。その前はエジプトに対する予言、もろもろありました、けれども、結局、主イエス・キリスト、このお方が、結局盛んになっていくんです。冒頭で宣言したところがゼカリア書の9章なんですけれども、ね、ロバの子に乗って来られるというイエス様の予言があるところですね。ゼカリア書の9章、ここにエジプトに対する予言がその直前にあるんです、ね、ゼカリアの9章の5節から、見ていきます。ゼカリア書の9章5節から、アシュケロンは見て恐れ、ガザもひどくおののく、エクロンもそうだ、その頼みにしていたものが恥ずかしめられたのだから、ガザからは王が消え失せ、アシュケロンには人が住まなくなる、ね、ここのアシュケロンとかガザ、エクロン、全部ペリシテの町々、ね、先ほど出てきましたね。彼らはみんな、ね、恥ずかしめられる、ね、ペリシテに対する災いの予言、ここにおいてもなされるんですけども、6節、アシュドテには混血の民が住むようになる、 私はペリテ人の誇りを絶やし、その口から流血の罪を除き、その歯の間から忌まわしいものを取り除く。彼も私たちの神のために残され、ユダの中の一首長のようになる。エクロンもエブス人のようになる。私は私の家のために行き来する者を見張る栄所に立つ。それでもう虐げる者はそこを通らない。今私がこの目で見ているからだ。アメン。このペリシテは恥ずかしみを受けます。そして特に何節では、その口から流血の罪を除き、その歯の間から忌まわしいものを取り除く。アメン。主はこのペリシテ、もう本当にずっとイスラエルをあがけてきました。歯の間で噛んできました。しかしそのような口から流血の罪を取り除きます。唇が流血の罪を流すことがあります。言葉の歯で相手の心の血を流して傷つけて、けれどもそのような口の言葉、その罪を取り除き、またその歯の間から忌まわしいものを取り除く。でそして主ご自身が発説見ますと、主ご自身が私の家のために行き来する者を見張る栄所に立つ。それでもう虐げる者はそこを通らない。アーメン。本当に私たちも主ご自身が、ね、この天聖の扉の栄所に立って、ね、行き来する者を見張ってくださって、ね、そして、ね、流血の、ね、唇で災いをもたらす者が、ね、行き来できないように、ね、そのように祈るべきですね。でそして、ね、この9節、シオンの娘を大いに喜べ、エルサレムの娘を喜び叫べ、見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で救いを賜り、柔和でロバに乗られる。それもメロバの子の転ばに。私は戦車をエフライムから、軍馬をエルサレムから絶やす。戦いの弓も断たれる。この方は諸国の民に平和を告げ、その支配は海から海へ、大川から地の果てに至る。アーメン。結局、ね、神の民を虐げる者は、ね、滅ぼされるんですけど、しかし、ね、このシオンの娘、ね、エルサレムの娘よ、ね、大いに喜びなさい、ね、このシオンの娘、エルサレムの娘は多くの国々に虐げられてきました、ね、ペリシテから虐げられ、また、ね、バビロンからもそうでした、エジプトからもそうでした。けれども結局主はこの神の民、主の民、エルサレムの民を本当にかくまって大切に育てておられる。だから、ね、大いに喜びなさい。あなたのところに王が来られる、まことの王がこれから来る。それも、ね、柔和でロバに乗って、メロバのこの転ばに乗って来られる。アーメン。この予言は成就しましたね。イエス様が、ね、エルサレムに入場されるときに成就しました。柔和な、ね、ロバに乗って、ね、来られた。本当にこのイエス様は、ね、私たち神の民に来てくださるんです。しかしもし私たちが、ね、傲慢になって、ね、主を恐れ敬わないとするならば、そのようなもののところには、ね、柔和なロバに乗って来られる主は来てくれません。十節では、ね、戦車を絶やす、軍馬を、ね、絶やす、戦いの海も絶たれると、ね、言いました。私たちはですから、ね、軍馬とか弓とかそういったもので自力で戦うものではなく、この私たちのうちに柔和なロマに乗って来られる主イエス様、このお方にあって守られ導かれて進みゆくためです。歴史は、ね、この主の民を中心に回っております、ね、このことを今日見ました、ね、皆さんは、ね、この歴史で、ね、なんか今ときめくあの大国、ね、あのすごい人に頼るのではなく、本当にこの柔和でロマに乗ってこられる主イエス様、このお方を主としていつまでもこの時代の裏の立役者として栄えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン。
アメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが覚えつつ、それぞれのお祈りをするときをしばし持ちましょう。
主よ、今日もこの御言葉を通して世界の大きなこの動きの中に裏、この裏の歴史がまだ別にあったことを教えてくださったことを感謝いたします。主よ、あなたは私たちを愛しておられるゆえに、私たちが主の御声に聞き従わず主に背を向けて生きている時、主よ、あなたは見えないあなたに対する反逆、それによって滅びゆく私たちをあなたは放っておかず、見える力強い人物こと、その国を通して、主よ、あなたは私たち自身のこの主に背いた信仰を主に向く信仰へと変えてくださる主であることを感謝いたします。世界いろんな国が起こされました。その起こされたことはイスラエルを主を立たすためであったということが本当にありありと、私たちはこの聖書の御言葉を通して知ることができますように、この大事な言葉を私たちに与えてくださったことを感謝いたします。私たちの先祖は御言葉がないゆえに、主よ、本当に身勝手な思いにふけてあなたに背いて罪を犯し、それゆえその犯した罪そのものをへし折るために、あなたは見えない神の代わり役、立て役者として、大きな国、まだ強い国をあなたを起こして、背いている私たちの信仰のこの外れたところを、間違っているところを、主よ、あなたは正しいところへとあなたがいつも修正してくださったことを感謝いたします。いろんな国が起こされてイスラエルを打ちました。そしてイスラエルの鞭となって、剣となって、そしてイスラエルの歩むべき道を修正し、そして彼らの道はまだ滅びていきました。主よ、あなたのなさる技のこの完璧なところを感謝いたします。主よ、私たちはこの時間あなたに祈ります。イスラエルの民が本当にイエス・キリストにあって守られた民、そして今も健常にしておられ、そしてこのイスラエルの民そのものが今も世界のあらゆる政治経済そして文化を本当に司る国として存在していることを感謝いたします。彼らが表舞台から本当に去られて、ローマの時代以来本当にさまよう歴史が全国民という形で本当に彼らの上に重荷として負わされていたんですけれど、でも主よ、そのさまようその中においても彼らは世界を知る力を得て、世界の経済、世界の文化、そして世界の政治、これを知るその民族として大いに裏舞台において力をつけて、そして1948年、主よ、あなたが再びイスラエルを回復してくださった時には、彼らがさまよった歴史を通して主よ得たその政治力、経済力、文化力、それをもってこの小さな国が敵に本当に包囲されている、そのような状況の中にいても屈することなく今も勝ち得て余りある国として存在していることを感謝いたします。主よ、あなたは私たちを虐げてもそのまま放っておかず、虐げられたその先においても学びを与えてくださり、そしてその中において私たちを超一流にしてくださっている主であることを感謝いたします。主よ、今まさにこの日本においてクリスチャンの力は衰えているように見えますが、でも主よ、この中においても私たちは主よ、まだ後にこのキリストによる統治、そして表舞台においてなすべき力を発揮することができますように、主ご自身が私たちをこの表舞台から裏舞台へと、主よ、この日本のクリスチャンを主よ、あなた自身が置いてくださって、今表舞台に立った時に主よ、なすべき技をことごとく教えてくださり、養ってくださり、力をつけてくださっていることを心から感謝いたします。主よ、日本がまさにそうでありますように、日本がまさにそうでありますように、キリストにあって本当に生かされた国民でありますように、そして100万人以上のあなたに捧げられた命の血の代価が本当にこの民族の中において主よ返されて、そして本当に報われて、そして世界のこの福音の先頭に立つ日本として、揺るがない日本として、主よ、あなたが整えてくださいますように、わずかばかりの血を本当にあなたの皆を呼ぶ者が今あなたの御前に いることをあなたが覚えてくださることを感謝いたします。この時間主よ、私たちはあなたに祈ります。日本中の教会にこの裏歴史これが本物であること、それを知らせる力をあなたが与えてください。そして世界中のクリスチャンに裏歴史、このものが本当に正しいことであり、この裏歴史のために主よ、表歴史が今動いているということをあなたが教える力を与えてください。そしてその主人公としてこの教会が用いられますように、働き人が用いられますように、そして世界にこれを知らせ教え、そして世界中の民を主よ、この本当に裏歴史が表歴史、それを本当に生んだものであるということをしっかりと覚え、裏歴史の中において主に養われた聖なる民、力強い民として、主よ、その立ち返るその栄光の道をあなたが与えてください。世界中がそうでありますように、世界中がそうでありますように、韓国のために主よ、あなたに祈ります。韓国は本当に主ご自身が顧みてくださって、そしてイエス・キリストにあって国という面目を保つ、そして国を回復することができた国です。主よ、あなたが憐れんでください。彼らが自分の商売が盛んだった時に主が与えてくださったその恵みを主よ、本当に忘れてしまいました。それゆえ彼らは今本当にひどい思いをしながら、今ひどい中に置いて自分たちの身を養っています。でも主よ、本当にある種の人たちのその本当にいくつにもならない人たちのその主義主張が韓国の全国を、そしてまだ全国民を飲み尽くそうとしている、その中においてイエス・キリストにあって主よ、これをこのままに放っておけないという人々をあなたが起こしてくださり、8月15日主よ、みんなが立ち上がり、この国の民主主義を、宗教の自由を守るために主よ、あなたの肌元において立ち上がりました。主よ、8月15日あなたが本当にこの韓国という国を顧みてくださり、主が守ってくださって我が国万歳というこの国家、これを主よ、あなたはずっと受け取ってくださいました。信じる者も信じない者もこの国家を主の御前に置いて、世界に対して人々に対して自分の耳に対して聞かせ、そして私たちは主よ、本当に与えられている国を感謝してきました。主よ、この国家も今主よ、なくそうとしている人たちがいます。その人たちをあなたが打ち滅ぼしてください。そして金正恩政権と手を組んで韓国を一つにしようとしている人々をあなたが全部打ち滅ぼしてください。そしていくつにもならない彼らが本当にこの国民を飲み尽くすことがありませんように、イエス様、あなたが御言葉によって立ち上がった人々に力を与えてくださり、ヨシャバデにおけるその幸いを与え、ヨシャバデのその法則によって敵が本当に通し打ちをすることができますように、そして自分たちで滅びていくことができますように、8月15日を通して主よ、本当に分ドルに忙しい韓国へと変えられますように、主よ、あなたが助けてください。イエスの名と師匠と命と栄光によって主よ、私たちはあなたに祈ります。イエスよ、あなたが隣の国韓国を顧みてください。そして隣の国韓国はキリストにある国としてまだ再び立ち上がり、主の御前に正しく立つことができますように、悔いて改めて主の御前に正しく立つことができますように、主よ、正義、その政治経済文化その面において世の中の風潮ではなく、キリストにある風潮を持って、その法則を持って韓国を本当に直すことができますように、イエス様、あなたが助けてください。あなたが助けてください。日本と韓国の関係が今表向き本当に良くないようなその動きを持っていますが、主よ、裏舞台においてはあなたが良いことを用意してくださっていることを感謝いたします。主よ、表舞台に立った国民は滅びていきましたが、裏舞台に行った主よ、あなたの民イスラエルは今健在です。主よ、日本と韓国の関係もそうでありますように、イエス様、本当に近い国です。本当に近い国です。イエスキリストにあって本当に愛し合う国、憐れみ合う国、許し合う国、そして助け合う国、支え合う国、励まし合う国へと変えられますように。今回この政権が滅び去った後には本当に日韓関係が全部解決されて、本当に愛し合って本当に力を 合わせ合って主の皆を褒め称えることができますように、イエスよ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。表舞台、本当に本当に良くないことが今もう耳に聞こえ、そして目の前にありますですけれど、裏なるあなたの働きは本当に和解の働きであることを感謝いたします。主のなさる技が本当に韓国や全世界に対して、日本に対して本当に前進してくださいますように、そして裏舞台の主人公としてクリスチャンたちをあなたが表舞台に立たせてくださいますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。わずかばかりのものが主よ、あなたの御前に集まり、そしていつも祈り、いつもあなたの御言葉を聞いて、その御言葉の正しさにアーメンして、そしてその正しいその御言葉の舞台に私たちを立ててくださいといつも祈りつつあるこの教会、そしてまだインターネットを通してあなたの御前に置いて心を一つにしている兄弟姉妹がいます。主よ、あなたが私たちを顧みてください。そして日本のつつ裏裏、また世界の表裏、その全てを本当に余すとこなく私たちがアーメンした言葉のゆえに、私たちが前進して、そしてあなたの皆を褒め称え、あなたの肌元に置いて多くの人々を集めることができますように、そして主に栄光のアーメンを捧げることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。私たち一人一人に、主よ、あなたがまだ前進すべき次の地を与えてくださったことを感謝いたします。主よ、本当に昨日イエス・キリストに会って話し合いが設けられました。そして向こうからの返事を待っていて、そしてその後に私たちがまた動かなければならないことが今起きています。主よ、このことをあなたの御心にかなった形であなたが成し遂げてください。そしてその土地が他の人には買う理由がない土地、そしてあなたが判子をしてください。そして私たちこの天性が行くには本当にありありと何百100% も理由がある土地として、主よ、あなたがそれを承諾しているとするならば、私たちに与えてください。そこにおいてあなたの主よ働き人を育て、そこにおいて主よあなたの後の主よ民を育て、そしてそこにおいて全世界に向けてあなたの意思を持って政治経済そして文化に携わる超一流の主よ働き人をあなたが育ててください。主のなさる技を期待いたします。今私たちは主よ栄光の富、それに預かって主の皆を褒めたたえと、主よあなたにずっと祈ってきました。その祈られたその祈りがあなたに応えられて、そのツールをあなたが与えてくださったことを心から感謝いたします。主よあなたが MS ラインを祝福してください。この MS ラインをこの日本に持ってくることに、主よあなた自身が一肌上げて、そして本当に素晴らしい条件でこれを持ってこさせてくださったことを感謝いたします。主よ MS ラインがこの日本において世界の MS ラインへと変えられますように、そして主の皆が崇められますように、主よあなたが祝福してくださることと願います。韓国の MS ラインのその本社、そして日本にまだ立ってきたこの MS ラインの会社をあなたは祝福してください。そして主の御心にかなったその栄光のツールとして私たちが働き、そして主の皆を褒めたたえることができますように、人の健康に携わり、そして主よ人のこの不健康による不幸を追い出すことができますように、イエス様あなたがそのために MS ラインを用いてください。そして日本中の主よ本当に健康のために今働いている全ての人々にこれを知らせることができますように、そして本当に健康のものを品々を全部今扱っている代理店にこれを知らせることができますように、そしてまだイエス・キリストにあってこれが世界の健康を主よ本当に名乗るものの主よ一つとなって主の皆が崇められますように、イエス様あなたが私たちを用いてください。あなたが本当にこのコマーシャルのために必要なそのもろもろをあなたが与えてくださり、イエス・キリストにあってイエス・キリストにあってピカイチのそのコマーシャルができるように、あなたがそのもろもろの知恵を与えてくださり、またそれを主よあなたが完成してくださったことを感謝いたします。見たら覚える、見たら気になる、見たら調べる、見たら飲むという結果につながりますように、主よあなたが祝福してくださることを感謝いたします。しもべたちが本当に何年も何年もあなたの御前において主よ祈ってきたその栄光の主よ富のそのツールの一つとして、あなたが第一号ファーストとしてこれを与えてくださったことを感謝いたします。主よそのファーストとして主よ本当に前進して、そしてイエス・キリストにある栄光の富の主よ大きな大きな結果を生み出すことができますように、主が祝福してくださることを感謝いたします。今日も天聖一度まだこの 同じ御言葉に預かっている主よ、本当にこの全国にいる兄弟姉妹にあなたの平和をあなたが与えてください。あなたの平和を与えてください。そして平和を広める力をあなたが与えてください。家庭や家族が本当にイエスキリストにあってシャロームでありますように。そしてまだ自分の職場におけるその活動がイエスキリストにあってピカイチとなられますように。そして彼らが商売をしているとするならば、商売に必要な人物事をあなたが与えてくださり、そして主の皆によって栄えていくことができますように、主が祝福してくださることを願います。私たちの子供はテペリン世代として育ちますように。そして日本中の地をつつ裏裏にこのテペリンを運ぶことができる働き人となられますように。主をあなたが整え祝福してくださることを願います。今日私たちの思い心感情霊魂魂をイエスキリストにあって束ねてくださり、満たしてくださり、用いてくださることを心から感謝いたします。イエスの皆が崇められるその全ての権威において主をアーメンというその主族として私たちが主に栄光を捧げることができますように、主が整え祝福してくださることを心から感謝してイエスキリストの御名によって祈りました。アメン。409番の2番です。
御約束の雨降らすため、恵みの雲今湧き上がり、雨の兆しさやかに見えて、我ひたすら主に祈ります。イエスの愛、イエスの愛、波のように迫ります。栄えの海に包まれて、我喜び限りなし。
2番。
御約束の雨降らすため、恵みの雲今湧き上がり、雨の兆しさやかに見えて、我ひたすら主に祈ります。イエスの愛、イエスの愛、波のように迫ります。栄えの海に包まれて、我が喜び限りなし。
主よ、今日もまた私たちを導いてくださったことを感謝します。この祈りの家へと導き、あなたの御言葉に馴染み、そして世界はあなたを中心に、そして神のためを中心に動いているということを感謝いたします。主よ、我らともどもあなたに祈りました。どうかあなたが祈られた一人一人に、あなたが天の雨を露を降り注がせて、そして主よ、信仰が昇りました、信じた通りになるという、主よ、その恵みの雨が降り注がれて、人々の上にそれが成就しますように。もう御約束の雨を降らすために恵みの雲を我ら見ております。エリアが見たあの手のひらサイズの雲を我らは今日頃のを見ました。
アーメン。
もはやそれは大いに全世界を覆う黒雲となり、恵みの土砂降りとなり、3年半ぶりに降ったあの恵みの雨のごとく、私たち主よ、本当にあなたを信じ祈った一人一人に降り注がれることを感謝いたします。我らはあなたの愛が本当に迫ってきて包まれて、喜びが限りなくただ主を晴れるやと、主よ、あなたを褒め歌う民です。主よ、あなたが私たちともども導いてくださることを感謝します。このことを感謝し、イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。
それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。
天に増します。我らの父よ、出川区は皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
ご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。